今週6日間の歩みをですね、神様が守り導いてくださいましたことも感謝いたします。聖なる日安息日にこのようにして皆様と共に神に礼拝を捧げられますことを本当に感謝いたします。私たちはですね、本当にさまざまな事故事件が多いそのこの世界に今住んでいます。この中でも詩人ダビデがですね、告白しましたように、敵を前にしても神様は食卓を整えてくださる、そして毎日の食事ができるようにしてくださる、そのような神様を賛美したいと思います。皆様一人一人はここに聖なる目的を持って集ってまいりました。その聖なる目的というものはですね、何でしょうか。それは御言葉の主であるイエス・キリストに会うことであります。語られるメッセージを通してイエス様に会わなければ、会うことができなければ、私たちはですね、この聖なる目的を果たすことのできないままこの場を参ずることになってしまいます。私の祈りは、語られます御言葉を通して皆様一人一人が主に会い、そして力を得て元気づけられまして、新たな希望を持ってですね、この場を参ずることができればなと、それを祈っています。インターネットを通して、そして DVD を通してですね、この礼拝に参加しておられます一人一人の上にも神様の恵みと平安があることを祈ります。今までの皆様の信仰生活の中で、何か神様に対していろんな疑問を持っていたことはないでしょうか。その疑問を持っているままですね、それを悶々として今生きている方はいらっしゃらないでしょうか。神様に対する疑問って何でしょうか。それはどんな時にそのような疑問というものは起こるんでしょうか。愛する人を見失う時です。何らかの形でいろんな事件や事故に巻き込まれていく時です。自分の身に、あるいは家族の身にですね、いろんな病気、病、そういったものがですね、襲われることである時です。我々が信じている神様は全知全能なる神様であります。何度もできる神様です。そして私たち一人一人に幸せを願っておられる方でもあるんです。しかしなぜ信仰を持っているのに、毎週教会に行って礼拝を捧げているのに、誰よりも強く祈っているのに、そして収入の中で十一を捧げているのに、なぜ神様はこのような試練、苦しみを与えてくれるのか。信仰を持っていないその人は、あの人は本当に幸せそうに裕福に生きているのに、信仰を持っている私がなぜこの病気に襲われて苦しまないといけないのかという疑問です。神様は本当に生きているんだろうか。神様は本当に愛の神様なのだろうか。神様は正しいと悪人と共に裁くような方なんだろうかというですね、疑問があります。そのようなところからですね、今週を選ばれた聖書創世記18章23節から26節の言葉をですね、共に考えていきたいと思います。果たして神様は正義を行う方なんだろうかというですね、疑問をこの御言葉を通して少しでも神様御言葉から答えられるその時間と持っていきたいと思います。創世記18章の中にはですね、アブラハムが3人の人を迎えたところからこの話を始まります。この3人というものはですね、普通の人間ではなくて、 天から来られた人でありました。その3人の中にはですね、主であるキリストが含まれています。そしてこの3人は2つの知らせを持ってきました。1つはいい知らせであって、もう1つはですね、悪い知らせでありました。良き知らせ、良い知らせというものは何かというと、来年今頃あなたに息子が生まれますよということです。来年ですので、ちょうどアブラムがですね、100歳になる頃でありました。サラは90歳になります。90歳のおばあちゃんに子供が生まれるということありえますか？ありえない話が聖書に書かれています。神様の力によってそれがなされるとおっしゃいました。悪い知らせは何でしょうか？ソドムとゴモラの町が滅びるという知らせです。天から火が下ってきて、ソドムとゴモラの町が滅び、そこに住んでいる多くの人々が死ぬということがですね、これがとても悪い知らせでありました。残念ながら今日はですね、その悪い知らせのことを少し考えてみたいと思います。神様はソドムとゴモラの罪に満ちたその町を滅ぼすために、裁くために降りてこられました。そしてそのことをアブラハムに告げました。その話を聞いたアブラハムはどのような態度を見せたんでしょうか？ソドムとゴモラの町が裁かれるということを知ったアブラハムはですね、ある行動を見せます。そのことが創世記18章の23節から26節の言葉であるとそう思います。今日は皆様と共にですね、3つのことを共に考えてみたいと思います。まず聖書創世記18章の22節の御言葉をですね、読んでみたいと思いますが、その人々はそこから身を巡らしてソドムの方に行ったが、アブラームはなお主の前に立っていた。アブラームは神の前に立ちました。これはとても大切な教訓を、霊的なメッセージを私たちに告げているのではないかと思うんです。アブラームが神の前に立ったように、私たちも神の前に立つ必要があります。アブラハムはなぜ神のために神の前に立ったんでしょうか？神の前に立った理由は何でしょうか？暇だからですか？自分のために何か求めるために立ちました？神様、もう天幕生活はもう飽きてしまいましたので、私はあの2階建てのマンションを建てて暮らしたいですと、それ許してくださいませんかと、その目的で立ちました？いや、車が欲しいから車くださいと、そのことで立ちました？最近お金がなくて困ってます、神様お金くださいと、そうではありません。アブラムが立った理由はただ一つあったんです。それは、神様、なぜソドムとゴモラの町を滅ぼさないといけないんでしょうか？なぜそこには多くの義人がいます。あなたを求めている正しい人々がいるはずなのに、ソドムとゴモラの町を滅ぼす気ですか？その目的で、なんとかそこにいる人々を救うためにアブラハムは立ったことであります。人類の曙記にこのように記されています。アブラハムは祈りを持って神の激しい刑罰から彼らを再び救い出したいと願った。そして彼は深い尊敬と謙虚な心で訴えた。彼の訴えには自信や自己の義を誇る心はなかったと書いてあります。 謙遜な思いを持って、へりくだった思いを持って、アブラハムは神の前に立ちました。彼は自分の服従とか、神の御心を行うための犠牲とかを理由として、恵みを求めたのではありませんと書いてあるんです。つまり、神様は自分がいかにあなたに忠実であったか覚えてください。主に二度断食していますから、私覚えてください。献金をたくさん捧げてますから、私覚えてください。私、クリスチャンとしていい行いしてますよね。これを認めて、私の祈りを聞いてくださいませんか。ことではなかったようです。つまり、アブラムは神様と取引をするのではなかったんです。ひたすら神様の恵みと憐れみを求めて祈りました。彼は自分自身罪人であるが、罪人のために憐れみを、主の憐れみを訴えた。神に近づく人々は全てこのような精神を持たなければならないと、イージー・ホワイトはですね、進めています。アブラハムが神様に滅びていく人々を救うために立ったように、そして自分の功績や自分の何か過去のですね、そのようなものを持って神様に取り引きをして求めたのではなく、罪人でありますけども、罪人のために主の憐れみを求めたように、私たちもですね、神にそのような姿勢を持って立つべきだと、エレン・ホワイトは進めています。そのアブラハムの精神はキリストの精神であったと言っています。ここにいらっしゃる我々一人一人はですね、自分の問題に今問題さえ問題で今苦しんでいる、自分の問題さえも解決できないまま生きている弱いものであります。このような弱いものが、また弱いもののために祈るということはですね、大変なことかもしれません。自分のことのために、自分の家族のために祈ることさえもですね、できないのに、時間がなくて人のために祈ること、神様これはどうでもできませんと。しかしそれでも祈りなさいと言ってます。神様はこのような人々を探しておられています。我々の周りにはソドムに望んだのと同じように希望なく恐ろしい破滅に陥っている魂がある。毎日誰かの恵みの期間が閉じている。毎時間誰かが恵みの届かないところへ移っていく。それなのに恐ろしい運命を避けるように罪人に訴え警告する声はどこにあるのだろうか。罪人を死から引き返すためにどこに救いの手が差し伸べられているだろうか。謙遜にしかも忍耐強い信仰を持って罪人のために取りなす意図はどこにあるだろうか。神様はこのような人々を一生懸命探しておられます。自分の問題のために祈ることではなく、自分と同じ罪人、その相手のために一生懸命祈る、その人のために救いのために祈っている、その人をですね、神様は今探しておられています。アブラハムはそのような人でありました。アブラハムは一つの疑問を心に抱いていました。その疑問というものは何でしょうか。アブラハムが繰り返して繰り返して神様に言い続けている言葉があります。創世記18章23から25節のところをですね、見ていきますと、まあ、全部は読みませんけども、アブラハムが言っている言葉は何でしょうか。あなたは誠に正しいもの、悪いものと一緒に滅ぼされるのですか、ということであります。義人を悪人と共に裁くんですか、ということです。あなたは公義を行うべきではありませんか。 私が理解しているあなたは正義の神様でありますから、正義を行ってくださいということです。神様は正義を行われる方です。詩編89編14節読んでみますと、義と公平はあなたの御蔵のもとい、慈しみと誠はあなたの前に行きます。神様はたった2つのものを持って全世界を、この全宇宙を支配しておられます。それはですね、義と公平です。慈しみと誠です。神様が支配されるものというものは立法だけではありません。立法プラス愛です。憐れみです。ここにいらっしゃる我々誰一人も神様の義によっては救われません。神様の正義によっては救われません。立法によって救われる人は一人もいません。我々が救われるためには立法以外の別のものが必要なんです。それが神の恵み、神の許し、神の憐れみです。アブラハムが求めたのは、神様、あなたは正義を行うべきではありませんかと言って、神様の憐れみを求めました。正義は何でしょうか。正義という言葉はですね、少し難しい言葉かもしれません。正義を行うことは何かというと、正しく裁くことです。裁くということは、ある意味ですね、何が真理なのか、何が偽りなのかということを、分かることですよね。分ける行為でもあります。羊とヤギを分けます。右と左を分けます。光と闇に分けられます。善と悪、麦と毒麦、本物と偽物、良い魚と悪い魚、良い身と悪い身、義人と悪人を分けられます。これが神様がなさる裁きです。今イエス・キリストは天において手における死聖所で働いておられています。死聖所でイエス様はどんなことをなさっているんでしょうか。昨日も今日も明日もイエス様はですね、死聖所で休むことなく何かをしておられています。調査審判、再臨前審判を行っておられます。この審判というものは悪人のための審判ではありません。義人のための審判、救われる者のために行う審判であります。イエス様が一生懸命探しているのはご自分の地です。我々の良い行いではありません。我々の過去の功績でもありません。誰が2000年前に十字架で流したその私の血を信じているかということです。誰がイエス様の流されたその血を信じてそこに頼っているかということです。ご自分の血を信じる者、ご自分がなされたその恵みをいただいているものをですね、イエス・キリストは探しておられています。時に私たちは自分が全く価値のないものであることで恐怖感に襲われます。これは神様が私に対して何か変わったことではありません。そして私たちが神に対して変わったことの証拠でもありません。理性を強い感情によって支配しようとしても支配しようとしてはなりません。私たちは今日、昨日感じたような平安と喜びを感じないかもしれません。知れません。私たちは自分の感情ではなくて信仰を持って 立たなければならないと思います。神様の約束されたその約束を信じて私たちは神に進まないといけないと思います。サタンは常に私たちの視線をキリストから切り離そうと頑張ります。自分自身の功績や弱さなどに移してそれを見るようにと働きかけます。時には傲慢な心を持つようにと、時には失望感を与えることを繰り返しながら私たちを誘惑します。信仰のリバイバルを目指して、この中の一番最後のですね、クリスチャンの特権というところを少し紹介したいと思います。サタンはキリストはお前のようなひどい罪人を救ってくださるはずがないと囁くかもしれません。自分が確かに罪深く価値のないものであることを認める一方で、あなたは誘惑者に次のように言うことができます。贖いの功績によって私はキリストを自分の救い主として受け入れます。私は自分自身の功績にではなく、私を清めるイエスの尊い血に信頼します。私は今自分の無力な魂をキリストに委ねます。アーメン。これが私たちの信仰であります。これが神様が求めておられる信仰ではないでしょうか。創世記18章26から32節にまた戻りたいと思います。アブラムは神様にその神の正義を求めました。神様の憐れみを求めました。そのことがですね、26節から32節まで書かれています。繰り返して繰り返してアブラムが言い続けている言葉は何でしょうか。そこに正しい人がいるということです。最初アブラムは少し控えめで、何人から始まりました。控えめですよ。控えめで何人から始まりました。50人から始まりました。アブラムは50人ぐらいはいるだろうと思ったんです。神様、そこに正しい人が50人ぐらいはいるでしょうと。最後まで何名まで下がりました。10人まで下がりました。何回アブラムはですね、何度神様に求めたか数えてみてください。一体アブラムは何回神様にですね求めたんでしょうか。少し時間かかりますよね。全く調べようとしない人がいますいやー、ルイ牧師早く答えを出してくれないかなって。そんな簡単にはいきません。何度でしょうか。50人、45人、40名、30名、20名、10名、何度ですか。6回です。6回目です。私はこの聖書を読むたびにですね、アブラムはなぜもう一回幼かったんだろうか、もう一度幼かったんだろうか、なぜそこで留めてしまったんだろうかと思います。残念だなと思います。アブラムはですね、神様、そこには5人いるじゃないですか。誰ですか5人って。ロット、ロトの妻、ロトの二人の娘さん、ロトの二人の娘息子さん、ね、6人いますね。ですから少なくとも5人はいるじゃないですか。その5人のためにソドムとゴモラの町を許してくださいませんかと、なぜそこまで言わなかったんだろうかと私は個人的に思います。ここで質問いたしましょう。 ソドムとゴモラの町には正しい人が何人いたでしょうか。何人いたと思われますか。エレミア書5章1節ですね、読んでみたいと思います。エルサレムの妻を雪めぐり見て知るがよい。その広場を訪ねて公平を行い、真実を求める者が一人でもあるか探してみよう。あれば私はエルサレムを許す。神様が求めている人は何人ですか。一人なんです。一人なんです。一人いれば許すと神様おっしゃいました。ソドムとゴモラの町には一人いたでしょうか。正しい人が一人でもいたんでしょうか。いたならば、その一人のゆえにソドムとゴモラの町は許されたと思います。一人もいなかったことです。神様が本当に求めている人は一人もいなかった。ここで私ですね、ちょっと待ってください、リュウ先生、そこに一人いましたよ。誰ですか。ロトです。安井京子さんがですね、ロト、先から首を一人いましたと。そのところをですね、少し見ていきたいと思います。その一人はロトでありますけれども、第2ペトロ2章7節8節読んでみたいと思います。ただ非道の者どもの不自由な行いによって悩まされていた義人ロトだけを救い出された。この義人は彼らの間に住み、彼らの不法の行いを日々見聞きして、その正しい心を痛めていたのである。ロトに関して聖書は義人という表現を使いました。義人というものは正しい人なんです。毎日ロトはですね、その正しい心を痛めていたほどであります。ロトが一人いたならば、なぜ神様はロトの故にソドムとゴモラの町を滅ぼしたんでしょうか。エゼキエル書14章14節、そこに3人の人が出てきます。この3人はですね、義人として表されています。正しい人です。たとえそこにノア、ダニエル、ヨブの3人がいても、彼らはその義によってただ自分の命を救い得るのみであると主なる神は言われる。ダニエルは義人でした。聖書はダニエルのことを義人だと言っています。でもダニエルが住んでいた場所はどこですか。国はバビロンです。バビロンが許されました。 BC539年、メドペルシアによって滅ぼされました。ノアが住んでいたその時代、許されましたでしょうか。洪水によって滅ぼされました。神様が求める一人の基準は誰でしょうか。ローマ書3章10節中2節、次のように書いてある。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない、神を求める人はいない。すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない、一人もいない。残念ながらいません。義人はいません。正しい人はいません。神様が見て正しいと見える人は一人もいないんです。我々はどんなにですね、頑張っても努力しても、綺麗な服を着ても、良い行いをしていたとしても、美しくですね継承してもいません。いないから嘆くんです。いないから悲しむんです。黙示録の5章を読んでみますと、そこに使徒ヨハネの嘆き叫びが書いてありますね。 巻物がありまして、その巻物には表も裏も何かの字で書かれていました。そしてその巻物はですね、7つの封印に閉じられた斧であります。封じられています。その巻物の封印を得意とはいませんと、いないから人ヨハネは嘆きました。しかし私たちはその嘆きが嘆きでは終わりません。もしその嘆きが嘆きで終わってしまうと、全く希望がありません。望みがありません。生きる希望がないわけです。たった一人いたんです。誰なんでしょうか。主イエス様です。主イエスキリスト、天から来られた正しい人、罪と関係ない方、立法の下からではなく立法の上から来られた方、地からではなく天から来られたその方のみが正しい人です。この正しい人イエス様を通してのみ私たちは救われます。ローマ書5章17、18節ですね、読んでみたいと思います。もし一人の罪過によってその一人を通して死が支配すると至ったとすれば、ましてあふれるばかりの恵みと義の賜物と受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで、一人の罪過によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。聖書は二人の話です。一人はアダムです。もう一人はイエス・キリストの話です。アダムの話では絶望です。また希望がありません。しかしイエス様の話では希望があります。光が見えてきます。そこに生きる望みがあります。皆様はこの二人のうちに今日一人を選ばないといけません。アダムですか、第二のアダム、キリストでしょうか。いいですね。心に準備ができていますか。第一のアダムがどうしても好きでこのアダムを選びたいと思う人、手を挙げてくださいませんか。いませんね。じゃあ第二のアダム、少しアダムよりは背が低く、第一アダムよりはですね、格好悪いかもしれませんけども、でもこの第二のアダムが好きだと、そのアダムを選びたいと、イエス様を選びたいと思う人は手を挙げてくださいませんか。はい、ありがとうございます。これが私たちの信仰告白になります。このイエス・キリストを持つか持たないかによって我々の永遠の運命が決まります。ペトロとヨハネのようになってください。ペトロとヨハネはですね、彼らが言った言葉ありますよね。私たちには何がありませんか。金や銀はありません。ここまで言われるとですね、なんか失望しますね。金や銀がありません。しかし金よりも銀よりも素晴らしいものを彼らは持っていました。何でしょうか。主イエス・キリストでありました。私たちには金や銀はありません。しかし主イエス・キリストを持っていますことを感謝したいと思います。アブラハムは神様に、神の正義はどこにありますかと訴えました。憐れみを求めました。そこに住人もいないということを、ソドムとゴモラの町にですね、たった10人もいないということをがっかりして失望して、それ以上神様にですね、また聞く力もありませんでした。私たちはアブラムのように神の前に立つ必要があります。謙遜を持って、真実を持って、滅びていく人々を救いたいという情熱を持って、 何よりも鳥なしの嘆願の祈りを持って立つことを今心に決めなければなりません。自分の愛する子供のために、家族のために、友人知人のために、長年一緒に住んでいる夫や妻のために鳥なしの祈りをしたいと、鳥なしの祈りを持って主の前に立ちたいと思う方は心の中でアーメンとしてください。神がなされる正義は正しくて真実だと、神様は私たち一人一人がそれを認めて生きることを今もなお願っておられます。不幸なことが起きますね。不条理なことがあります。愛するものをなぜ神様は先に持って行かれたんですかと、なかなかそこからですね、抜けきれないまま苦しんでいる人がいます。しかし神様がなさることは、その正義は正しいと思ってください。私は今から自分の功績ではなく、キリストの流された血によって罪から清められ、救われることを心から信じ、揺るがないものとすると思う人はですね、心の中からアメンと言ってください。かなり私控えめで言ってます。声を出してアメン言っていいです。あるいは手を挙げてもいいんです。私は正しくないもので罪人です。正しい一人の方である主イエス・キリストを信じる信仰と、救われた大いなる喜びを持って家族や友人知人に良き証しをしたいと思う人はですね、アーメンと言ってください。私たちはアブラムのように神の前に立たなければいけません。自分のものを求めるのではありません。人のところを、人のもの、人がもともと祝福されることを求めなければならないと思います。最後に瞑想の言葉を読んでですね、この時間を終わりにしたいと思います。アブラハムは滅亡に瀕した魂への愛に動かされて祈った。彼は腐敗したソドムの町の罪は嫌ったが、罪人が救われることを願った。アブラハムがソドムのために抱いた深い関心は、我々が悔い改めていない人々に対して感じなければならない切実な思いを示している。我々は罪を憎まなければならないが、罪人には憐れみと愛を持たなければならない。アーメン。皆様の上に神様の恵みと祝福があるようにと祈ります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。